ラクラスイークレディオ、笑いの壺から抜け出しました、ヨッシーです。
なるほど、前回がすごかったですからね。
前回はね、なんかもう本当に全然喋れない
二人とももうすごかった、あれは。
そう、ツイッターでも反応がありましたが、はい、なんか男子がキャッキャ笑ってる神回でしたみたいな。
確かに、つられ笑いしたっていう方もいましたからね、
う
ん、
だいぶ、いやもう大変だったな。気になる方は聞いてみてください。
そうですね、はい、やっていきましょうか。ゆうじです。
はい、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラ・クラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。本日は睡眠の質、旅するマットレスをテーマにお送りします。旅するマットレスって何ぞやみたいな感じなんだけども、まあ今回睡眠の質にしようっていうことになったのは、
はい、
今日、まあ、夏暑苦しくて、
うんうん、
なんかユージが何ベッドから移動したって話。
あ、そうなんですよ。普段は、ベッドマットレス使用してて、うん、そこで寝てるんですけど、ちょっとエアコンの調子が悪くて、そこが、
うんうん、
でクーラーがしっかり効いてる場所に移動して、もうマットレスがない床で寝てたんですよ。
ほうほう。
で寝て覚めたら体がもうめちゃくちゃ痛くて。
そりゃそうやろ
なあ、やっぱりちゃんと質の高い場所で寝た方がいいなっていうのを再認識して、うん、まあ、今回この話どうかなと思ってヨシに話したんですよ。
なるほどね。まあでも確かに、でもどっちがいいんだろうな、
うん、
暑すぎて寝れんっていうのも、
そう、
睡眠の質が下がるかもしれんし、
うん、
でもね、やっぱもうマットレスをそのクーラーのある部屋に移動させたらよかったんじゃん。
確かに賢い。でも眠たすぎてその元気がなくて寝てしまいましたね。
とりあえずもう移動したってね。
はい、
まあ、大事よね。でも睡眠の質、まあ、このマットレスっていうところで言うと、
うん、
我々は西川エアさんだった
かな。はい、そうですね。
に、あれ何のプログラムだっけ、
アスリートサポートプログラムっていうのがありまして、
そう、
こちらで僕たちちょっと応募させていただいて、
うん、
西川エアさんからマットレスの方をモバイルと固定で置くのと2つ提供していただいてますね、
うんうん、
1人ずつ。
まあ、家用にね、置く用のしっかり、はい、すごいしっかりしたものと、
うん、
モバイル用っていうのは、
はい、
まあ、そのままなんですが、くるくるくるくるってマットレスを丸めて、
うん、
ゴムで留めて、
うん、
まあ、袋にパッケージ入れて、
うん、
まあ、スーツケースの上なんかに置きながら、
うんうん、
本当に出張先とかね、パフォーマンスいろんな各地行った時でも普段と同じようなマットレスでいつも通り睡眠の質高く寝れるよっていうもんですね。
そうですね、手軽に持ち運びできるので、う
ん、でこれなんか、まあ、今回のテーマということで旅するマットレスこれね、なんか2019年かな。
そうです。
そう、コロナ禍になる前、世界大会行くにあたり、この西川さんのマットレスを持ち込んだわけです、
はい、
で当時1ヶ月にわたるヨーロッパツアーをしてて、
うん、
最初ポーランドやったかな。
そうですね、ポーランドに行きました。
フットバックの世界大会に出場、うん、プラスフリースタイルフットボーラーとしてゲスト出演した時も持って行ってて、
うん、
でね、やっぱそれ持っていくとみんなびっくりするわけですよね
大荷物でね、
それ何みたいな、マットレスって言ったら What's みたいなどうなったのみたいな。
確かに布団持ってきたって。
そうで、なんかこれ面白かったのが、まあ、ヨーロッパ1ヶ月いろんな場所に行ったので、コペンハーゲンやったっけな、デンマークに行った時も、
うん、
ストリートサッカーの世界大会出場ということで、
は
い、出場じゃないわ、
うん、出演か、そこもゲスト出演ですね。
そうですね。でその時に、まあ、主催者、デンマーク人の友達が来てくれて、うん、車で走らせて来てくれたわけなんですけども、
はい、
まあ、ここでも突っ込まれるわけですよねいや何持ってきたみたいな、マットレス、はい、はクレイジーすぎるやろみたいなお前らは引っ越ししに来たのかみたいな
確かにな
んか家出してきた感というかね、なんかスーツケースにプラスでかいバックパック、
うん、
カバン持ちながら、スーツケースの上にはマットレスですからね。
いやびっくりするでしょうね。
もうなんか どういうサポートのされ方されるのみたいな。
確かに本気で回復しに来とるみたいな、
ね、そうそうそう。でも結構ねこれやっぱり良かったんですよね。
うん、めちゃくちゃ良かったです。
例えばホテルによったら自分の体とはちょっとマッチしない柔らかさの時もあるし、
うん、
あちょっと柔らかすぎるなとか硬すぎるなみたいな、うん、いろんな時があって、まあ移動疲れもあるし、うん、パフォーマンス疲れもある中で、
はい、
やっぱりいつも使ってる通常通りのマットレスを使うことで睡眠とかね体の回復具合っていうのはやっぱり良かったなとは思いますね。
はい、めちゃくちゃ回復してました。
ただ本当にびっくりされるっていうね。
びっくりするね。
どういうことだお前らみたいな。本当に引っ越ししに来たのかみたいな。
マットレスを運ぶ概念普通ないですからね。
うん、でもこれなんかマットレスその各地行くときに、
うん、
やっぱ、飛行機内って持ち込めん大きさじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん、でスーツケースを預けるような感じで、
うん、
まあ、マットレスも預けるんですよね。
預けました。はい。
で、あれ何だったかな、長さの規定とかがあって、
うん、
ちょっと違うところに入れられるんだったかな。
そうですね、持ち込めない長さやったら別で預けないといけなくて、う
ん、でなんかユージがユージのマットレスがユージのマットレスが
あった
ユージのマットレスがなんか飛行機でよくレーンの上に乗ってで荷物が来るところで
受け取りのとこですね。
そう、いつまで経っても回ってこんなみたいな。
こんかった。
で結局なんだろう、もう一緒に乗ってた人全員荷物取って、
はい、
もう空港出てるわけになっても来ないと、うん、これどうなっとんみたいな。
いや焦りましたよ。向こうに置いてこられたんか盗まれたんかぐらいな風に思いましたもん。
旅するマットレス
は。はい、一人で旅したんかと思いました。
で、あれどこの国だったかな。
でも一番最初だと思いますよ。ポーランドに。
ポーランドだったっけ。
着地した時だと思います。
ポーランドに着地。体操選手みたいな。ポーランドに着地した時に、
はい、
マットレスは着地してなかったってこと。
いや着地はしてたみたいなんですけど、どうやら後ろの方にあって、僕も英語わかんなかったんで、
うん、
ちょっとヨシにお願いして。
そう、なんかもう一回戻ったところごめんごめんみたいな感じで入らせてもらって、うん、俺が確かユージのマットレスを探しに行ったんや。
そう。
そしたらやっぱ長さの規定で、
うん、
確かサーフボードとか、
うん、
そういうところに荷物一緒に入ってたのかな。なんか取りに行ったらそこに置いてあって、
はい、
ぐるぐる巻きの状態のやつがサーフボードみたいなのと一緒に、
はい、
あここかみたいな。でついに、まあ、マットレスと合流したと。
無事にね、
うん、
やっと出会いましたね。
もう大変やったなあれは。
大変でした。焦りましたもん。
でも実際持ってってよかった？
いやーよかったですよ。本当に睡眠の質が上がって回復力が全然違うんで。でその時海外に行って1ヶ月ぐらい多分向こうにいたんで、
うん、そうやな。
はい、その中でもやっぱり毎日ベッドが変わったり寝る環境が変わる中で、そのマットレスがあるだけで本当に良かったと思いますね。
まあ、これ使い方としては地面で寝るんじゃなくて、
うん、
ベッド自体にこの引く感じ。
そうですね、上に
上に引いたら OK で、なんか凹凸があるマットレスで、
あそうそう、
自分の体圧体重とかをいい感じに分散することで、
うん、
まあ、体一つだけ固まりにくいとかね、腰が痛くなりづらいとか。
そうですね、
そんな感じだったな。
うん、
いや旅するマットレスということで、まあ、いろんな各国回りましたけども、
はい、
じゃあそんな各国の思い出をこの後もね、なんかトークできればなと思っております。よろしくお願いします。
はい、
ラクラシックラディオ。
ヨッシーです。
ユージです。
ということで後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ睡眠の質ということで、各地でパフォーマンスをするにあたり、
はい、
モバイルマットレスを持ち、
うん、
引っ越しするかのように、はい、世界各国でパフォーマンスしてきたんですが、
そうですね、
これなんかこの国面白かったみたいなあったりしますか？
全部面白かったですからね。
まあ、ちなみに4か5か国やったかな、その時回ったのは。
ポーランド。
ポーランドが最初で、
オランダ？
次オランダに行って、で、デンマークか。
デンマーク、チェコか。
を、まあ、各国大体1週間ずつぐらい滞在して、うん、イベントに出演だったりとか、出場したりとか、
はい、
またまた、ちょっとミーティングに参加したりとかもしてきたわけですけど、
うん、
そうだな、なんか面白い。ポーランドっていうと、これどっかの会で喋ったことあるかな、
どれだろう。
なんかね、ポーランドの郷土料理があって、
はい、
日本人でいう、まあ、味噌汁とか納豆とかも当たり前のものとして、
うん、
すごい有名なものがあるですが、
はい、
名前なんだったかな、ちょっとど忘れしたんですけど、
ちょっと思い出せないですね。
餃子みたいなやつなんだ。
はい、餃子ですね。
そう、ほんと餃子の見た目で、うん、それが揚げてないみたいな。
確かに、
ちょっとほぼ柔らかい餃子なんだが、
水餃子みたいな感じになってますね。
それがなんかスープに入ったんやん。
はい、
でこれが衝撃で、スープの色が真っ赤っか、
クランベリージュースみたいなやつに入ってるんですよね。
でなかなかね、これがちょっとわからんみたいなの
ちょっと難しかったですね。
そう、なんかね、衝撃、カルチャーが違う感じ。
そうですね、
ちょっとあったかいスープに入ってる餃子っぽいやつなんだが、
うん、
そのスープの味とかがなんていうんかな、
まあ甘いような酸味があるような、うん、なんとも言えん感じなんですけど、
そう、
餃子と思って食べてるんで、こっちは。
そうね、そのイメージがあるから、ちょっとなんだろう、ビールと一緒に飲めそうな、あ、食べれそうなぐらいのテンションかと思ったら、はい、あれちょっと違うの。
違うんすよね。
でこれが、ポーランドの人はクリスマスに食べるような、
うん、
特別なものみたいな、有名なものということで振る舞ってもらったわけですけど、
はい、
自分たちの舌の感覚が育ってなくて、そっちの方面に。
そうですね、あともさっき言ったように固定概念があったせいで。
そうね、あれは面白かったな。
はい、
その海外の人が日本の納豆を食べた時に、
うん、
匂い無理とか、うん、ネバネバ無理みたいな感じで、僕らが普段美味しいと思って食べてるものって、やっぱ周りの環境によって文化とともに育ってきてるから当たり前なんですが、
うん、
やっぱはこれを美味しいと感じるには、やっぱもうちょっと慣れ親しむ時間とか環境が必要なんかなとか思った。
確かにそうですね、
うん、でもなんか他のご飯もね、美味しかったり人も良かったりしたんで、
うん、
ポーランド自体はすごいまた行きたい国ではあります。
はい、ぜひ行きたいですね。
いやね、またいつ行けるのか分かりませんが、
はい、
また旅するマットレスと共に行くことがあるんでしょうか
あると思います。
まあ、その時はね、またいろんな思い出話を含めて持ち帰ればなと思っております。
はい、
ということでここからは、
うん、
いつものコーナーに参りたいと思うんですけども、ちょっと BGM 変えてみました。
そうですね、あれ違うなと思いましたもん今。
これなんで変えたかっていうと、
はい、
まあ、いつもやってるしりとりコンボゲームっていうコーナーなんですけど、
はい、
これは、まあ、そのまましりとりするんですが、
うん、
それ限定してて、フリースタイルフットボールの技やムーブの名前でしりとりを続けていくコーナーということ で、
そうです、ね、
フリースタイラーの方は結構参加してくれたりすることも多々あるんですけど、
はい、
結構ね、一般の人たちも聞いてくれてるみたいで、
ありがとうございます。
でそうなった時になんかメッセージとか送ったりしたんやけど、
うん、
まずそもそもフリースタイルフットボールの技名わからんみたいな、
そりゃそうやわ、
マニアックすぎるみたいな話になって、ね、まあちょっとマニアックなのもいいかなと思い続けてたんですけど、
うん、
ちょっとね、一旦違う層の人も参加できるようなコーナーも作っていきたいなということで、このしりとりコンボゲームを、
はい、
今回でボリューム17、
うん、
17週目なんですけど、
はい、
まず20で一旦チェンジしようかな。
あ、いいんじゃないですか、ちょうど切りよく。
そう、20までは コンボゲームを続けて、
はい、
で20以降からちょっと違うコーナーを考えようかなと思っております、う
ん、なるほど、
うん、ということでちょっと BGM も変えてなんとなく雰囲気変えてやってるんですけど
いいですね。
じゃあまずは続いてるのでね、ちょっといきます、はい、先週はなスピナーということで、うん、なから始まる技やムーブ募集したところ、ジョージさんからなれガムといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これなれガム、これねやっぱりフリースタイラーだったら、ああの技かって今僕らも分かってるんですけど、
そうですね、
マニアックすぎるわみたいな、ね、いや
多分分かんないですもんね。
っていうのも含めて20まで1回マニアックなコンボゲームを続けて、それ以降違うコーナーに行こうと思います。
なるほど。ちなみにこれ、はい、終わるときってどうやって終わるんですかね。
これ終わらし方むずいよな。
確かに、
なんか20でうん行くとかさ、
ああそうやね、それがいいかもしれない。一番最後20の時にんで終わるようにね、
新しい終わらし方
わざと自分からうんつける
って、わざと20目でうんに行くっていう、もうなんだろう、ゴールから逆算するかのように、
今から準備していかないとダメですからね。
そう、んの技に行くためにそこのまで続ける技名を ね、
ちょっとフリースタイラーの皆さんが連携しながら
考えていかんと、んで終われないですかね。
これ終われんかったら延長してしまうんじゃないですか
いや終わらせましょう、
ご了承で、
ご了承で、
わかりました。
ということで、まあ今週はジョージさんのなれガムの、うん、ムを取りまして、
はい、
来週ですね、ムーから始まる技やムーブ名前をツイッターでハッシュタグラクララジオをつけてつぶやいてください、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみにこのなれガムっていうのは、
はい、
足技なんですけども、
そうですね
そりゃそうかみたいな、
はい、
ほとんど足技なんですけど、
はい、
これやっぱ説明するとすると、インで抜いて、もうこれがもうわからんもんな、
インも多分わかんないですね、
まあ、またぐんですけど、でまたいだ後に一回地面に足をタップする、タッチして、はい、そしてボールが落ちてくるまでに逆回して拾うっていう、
そうですね、来た方にまた戻るんですよね。
このね、足一回地面にタッチしてから戻るっていうので要素が多くて、まあ、難しい技の一つ、う
ん、むちゃくちゃ早い動きになりますね。僕これ高校生の時に多分初めてできました。
俺はまだできたことないできんわ。
いやまあまあ難しいですからね、
うん、まあそんな感じでね、まずはしりとりコンボゲーム20を目指しましょう。
はい、
よろしくお願いします。
皆さんよろしくお願いします。
それ以降のコーナーはどうするか今のうちからちょっと考えとかんとな。
はい、ちょっとぼちぼち考えていきますね。
もしこんなんどうですかっていうのもあれば、ツイッター宛てに DM でも何でも送ってもらえると嬉しく思います。
はい、
さてということで、そろそろお時間になってきました。
うん、
それではラクラシックレディオヨッシーと
ユージでした。
それではまた来週。